ゴスペル風の響きサラズタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル風の響きをお届けします。今日のパーソナリティは私サラです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。歌は太田杏奈ちゃんで勝利、どうぞ。しました。というわけで今日も始まりましたサラズタイム、今私はですね長野の白馬に来てます。教会のイベントで来ているわけですけれども、まあ、先日実は、3日前にはまあなんとですね日本では一番大きなロックフェスと言われている、フジロックにも参加してきたんですけど、そこも苗場、新潟の苗場ってとこにあるスキー場に、いくつかステージを立てて行われるイベントなので、ですね、もう今週は山づくしな、週となっておりますけれども、まあ、その辺の話とかいろいろ、まあ、早速夏の思い出がいろいろできてきているので、そんな話とかしたいなというふうに思っております。まあ、先週ですね、まず先週の土曜日にですね、ニューホーリアっていうイベントが、代官山にある、晴れたら空に豆まいてっていうライブハウスがあるんですよ。そういう、そのこのライブハウスでそういうイベントがあったんですけど、まあ、それは誘ってくれたのはなんと、16歳のドラマデザレちゃんっていう、かっこいい、黒人ドラマ、まだ16歳の可愛い女の子なんですけど、ドラマが日本に住んでるねドラマがいるんですけどね、まあ、そのことは、ジャムセッションバトルオブスタディっていう、毎月カモメ関内にあるカモメってライブハウスでやっている、ジャムセッション企画があるんですけど、そこに、親子で来てくれてたんですね。でそのデザレちゃんが、まあ、そのニューホリアってイベントはそのデザレちゃんのお父さんが開催しているイベントなんですけど、 それがそのニューフォリアっていうイベントが今回の、イベントで最後っていうことで、でね、最後のイベントということで、まあ、娘とイベントを一緒に出るのが夢だったっていう、まあ、そういうお父さんの願いもあって、サラさん一緒に出てくれませんかって感じで、まあ、メールデザイナーさんくれて、それはもちろん日程空いてるしやろうってことで、やることになり、でメンバーがなかなか、集まんなかったんですけど、そのためにいろいろメンバーも、日程いろいろ聞いたりとかしてメンバー探しが始まったわけですけれども、もう本当初組み合わせのメンバーが集まったわけなんですけれども、初組み合わせどうなることかなって、やっぱね、大体そのメンバー組み合わせってすごい大事だったりするんですよ。ただ単に上手い人が集まってそれがいいライブになるかどうかっていうのはまたちょっとそこは違う話だったり、技術とかそういうもんじゃなかったりするんですよね。で、人間的な部分であったりとか、まあ、その人の音の好みであったりとか、まあいろいろあって、ただ単に上手いとかただ単にいい人とかそういうんだけでは、まあなかなかいい音ができるとはそういうのは限らなかったり、結構まあ難しかったりするので、まあ、そういうのをいろいろ考えながらメンバー集めまして、で、先週の土曜日に、デザイナーさんと共に演奏したんですけども、すごい、初組み合わせにしてはすごいいいライブになったなっていうふうに、思いました。お父さんもすごい感動してくれてたし、俺の娘だとか言って叫んでくれてて、すごい、いいイベントになったなというふうに思いました。デザイナーちゃんっていうそのね、ドラマのもうそのグルーヴもやっぱなんだろう、生まれ持ってドラム歴まだ4年らしいんですけれども、めちゃくちゃかっこいい、ビートを叩いてて、もう改めて私はもう本当音楽なんだろう、年齢とか歴とか、立場とかなんかやっぱそういうの関係なくラトにやっていくのって、やっぱ それってそういうのってやっぱいいことなんじゃないかなと思ったり、結構上下関係の激しい、まあ、壁もあったりしますけれども、でもやっぱこういう形で音楽できて、すごい幸せだし、嬉しいなっていう風に、思った一日でもありました。というわけで初っ端から語り尽くしちゃいましたけど、フジロックのことを語れるかな、というわけで次の曲いきましょうね。次の曲は、ジョイで主を喜ぶ、どうぞ。しました。というわけですね、まあ、フジロックが3日前日曜日だったんですけれども、まあ、朝日曜日、教会に行って礼拝に出て、でその後車で苗場というところまで向かって、で、まあ、出演は夕方の6時頃だったんですけれども、フジロック、初のフジロック、もうなんか夏って感じの雰囲気でした。なんていうの、私あのライジングさんっていう北海道でのちょっと大きいフェスとか出たことあったんですけど、苗場あそこはなんかまだすごく暑くって、なんかすごいカラカラに晴れてたんで、なんか砂煙とかも起こって、なんかすごい夏をなんかすごい 体で感じてきましたけれども、ね、フェス飯とかすごい美味しかったし、でまあ肝心な演奏の話なんですけれども、まあ、今回ビンバンブーンというガールズファンクバンドで出たんですけれども、まあ、先月 CD 出したばっかりの新人バンドだったんで、まあ、最初お客さんの集まりようっていうのはまあそんなにいっぱいいるって感じじゃなかったんですけど、演奏が始まるとですね、どんどんどんどん人が集まってきて、でそのジプシーアバロンっていうステージで今回演奏したんですけれども、結構なんか丘みたいな感じになってて、ステージをなんか見下ろせるような感じっていうか、でそこに寝そべって見れるようなそういう雰囲気の、ほのぼのした雰囲気のステージなんですけども、寝そべってした人たちも元前の方に来て、踊りに来てくれて、本当にみんな、聞いてる人本当に全員が楽しんでる雰囲気があって、本当にすごい、そしてこっちもすごい幸せな気分になったわけなんですけれども、後で、早速フジロックの、映像が送られてきたので YouTube で、ね、未公開設定で、メンバーで送られてきて、それも見たんですけども、すごい、我ながらとか言ったらあれですけど、すごいいいライブになってました。で本当に明らかに前半と後ろから撮っている映像もあったりしたんですけども、明らかに前半と後半では人の、数とかも完全に違いますよね。前半はやっぱ少ないけど、後半になるにつれてどんどんどんどん人が増えて、たくさんの人が集まって、まあ、聞くところによるとスタッフとかが、みんなが口もう本当にたくさんの人がやべえやべえあの人たち誰だよみたいなことを、言ってたそうです。まあ私はまあルーツゴスペル持っていますけれども、よく自分の演奏を聞いてすごいソウルフルなんですごい心に来るって言って、ゴスペル演奏したわけではないけどそういうこと言ってくれる人がいるんですけど、やっぱそれってやっぱゴスペルから来てると思うし、やっぱなんか少しずつ、なんていうのすごい、ゴスペルじゃないんだけど、なんかやっぱり私はゴスペル広めたいっていう気持ちが強いから、まあ、いろんなところで演奏する機会があるので、まあね、インストゥルメンタルなんて特に歌詞なんてないから、心の中で自分がゴスペルで変換してソウルフルにな思いを、ぶち込めば、まあ、それは届くんじゃないかなというふうに思ったりもするんで、まあ、そういうふうにいろんなとこに、ゴスペルグッドニュースを届けれるように、日々前進していきたいと思うところですけれども、すいませんね、鼻声が聞きづらいかもしれないですけれども、まあそんなこんな、思ったりしたフジロックでした。すごい、いい夜になりました、雨もすごい降ってたんですけどね、その雨の中お客さんも楽しんで踊ってくれて、でね、なんだ演奏が終わった後、CD の即売コーナーみたいなとこがあったんですけれども、そこにも本当に長蛇の列ができて、多分初めて聞いた方がほとんどだったっていうか、そういう方がたくさんいたと思うんですけど、たくさんの方が CD を買ってくれて、それもすごく、嬉しかったなというふうに思いました。なわけで次の曲いきたいと思います。次の曲はですね、イスラエルで私の希望、どうぞ。私の希望という曲をお届けしました。というわけでですね、まだまだ夏はこれからという感じですけども、 ですね、7月といえば、あともうちょっとで私7月29日が誕生日なんですけれども、もうすぐ私は25歳になります。ね、甘えてられない年頃に、まあ、特に甘えてんじゃねえよって年なんですけれども、なってしまいます。なわけでね、もっと、姉ちゃんといろいろな部分で大人になれるように頑張っていこうと思う次第です。まあそんな方法を語ったところで、まあいっぱい喋っちゃって、もう次の曲いっちゃいたいと思います。次の曲で、最後になるんですけど、歌は私の父ちゃんと私の妹アッピーが歌ってます。アンビシャス、どうぞ。
主が描いたストーリー計り知れないから、大いなる計画心に刻もう。幻のない痛みは滅び去ってゆくから、全ての主の民よ、大志を抱け、主の約束を信じて、全ての主の民よ、大志を抱け、主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in Christ。 感謝と賛美をいつも捧げよう、主が描いたストーリー計り知れないから、大いなる計画心に刻もう。幻のない痛みは滅び去ってゆくから、全ての主の民よ、大志を抱け、主の約束を信じて、全ての主の民よ、大志を抱け、主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in Christ。 全ての主の民よ、大志を抱け、主の約束を信じて、全ての主の民よ、大志を抱け、主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in Christ。
しました。ということで、今日もお別れの時間がやってきました。明日のゴスペル風の響きのパーソナリティは山川さんご夫妻で、ぶらりゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それではさようなら。